まりました、
はい、
第5回同時
第5回
ですね、はい、
はい、
第5回同時
第5回同時
プログレーラジオ
ラジオ
ハモったハモらせたというかコーラス
えいいじゃないですか、あの合わせようとしたら崩れるっていうこんなもんですよ
なんという、
久しぶりですね。
お久しぶりでございます。1年ぶりでございます。
1年ぶりなんでテンポもずれますわ
このね、このグルーヴが、
はい、このね、グルーヴ、そうそう、ずれた方がいいんですよ。
そうそう、あまりねこうきちきちにあのやるよりはね、そうそうそう、ちょっとあの生のライブ感をね大事にしたグルーヴというのをね、
あのずれがない音なんて気持ちよくないですか。
いや、本当そう、ね
まあクラフトワークとかも好きですが、でもあれもね、意図的なグルーヴですからね、こう全然もうかっちりとテンポを、
そう
合わせてるわけではないですからね。
そういう
どうしようもないあの言い訳をしつつ、はい、
クラフトワークを言い訳にするんだからな
、はい、そうですよ、
なら、
よしとしましょう。この辺で、あの苦し紛れの言い訳よしとして、はい、ね、まあ、あの M3 前、前回もあのラジオを撮ったの M3 の前だったと思うんですが、
はいはい、
そうですよね。
そう、
で、あのね、もう記憶が
撮ったのは M3 の前ですけれど、あの、
はい、
発表したのは M3 のペーパーのな、 M3 の時に発表したペーパーで、おそらく皆さんがお聞きになってるのは M3 の最低でも当日以降1日後なんですよね。
そうだ、あれですね、なんだ、ようこそプログレージ前的な、なんかアイランズに似せた、
はい、そう
思い出してきました、思い出してきましたよ、は
い、さて、そんなわけで自己紹介始めましょうか、
はい、あ、ちょっとまだ名乗ってなかったですね、はい、ではどうぞ、
はい、私、8トラック戦線更新曲という、ジャズロック系プログレッシブロックサークルをやっております残響と申します。どうぞよろしくお願いします。
このライブでのなんかメンバー紹介的な感じ
ですいいですね、
あのそんなうまくはできないですからねあのクリムドールのカナタと言います、よろしくお願いしますまあ、あのクリムドールでは何を担当してるって言えばいいんでしょうね、あのまあ制作全般から、まあ、キーボードとかドラムとかいろいろやっております一応主催ということでクリームドールを
ボーカルとイラストの 半分ぐらいをあの、まあ、ウリさんが担当してるということですよね、
はい、あ、まあ、ボーカルはやってないですけどね、
イラストの半分ぐらいというか、
そうイラストの半分ぐらい、そうボーカルもね半分できたらいいんですけど、なぜこの声なんで、あの聞くに耐えないということで、
どうなんだろう、実際自分こうやってラジオを聞いていて聞くに耐えないという声をするの、どっちかっていうと僕の方だと思うんですよね、と思ってるし、
いやどうなんでしょうね、あのね鼻にかかってるんですよねってこのあの自分の声のコンプレックスをこう上げっぴろげにしていくスタイルです。いやーねー、うん、いや、まずね、とりあえずね、クリームドールに、まあ、可愛い女性ボーカルしかいらなくないですかというところなんです、ね、
なるほど、そうきたか
そう可愛い女性ボーカルしかいらないですよ、正直、
なるほど
それが正義なんで、
なるほど
、ね、汚い男ボーカルはいらない
まあ確かにあの妖精出てくるのが妖精とかあの魔法使いとか
そういったところ
ですから、確かにねうさんくさい男を、例えばある要するに某サドズンみたいなのジマングみたいなね、そんな感じとはねちょっとね、
それはでも正直ね、あのピーター・ガブリエルの声を自分が持っていたらそれは歌いますわ、
それはそうですわ
自分でシンフォプログで使って歌いますけど、まあそうではないよ、
ステージでもやったりしますわ
そう、ただの気持ち悪いオタクがなんか気持ち悪いこと言い始めたぞみたいな感じになっちゃうということです。はい、また言い訳タイムになっておりますのでちょっともうここは切って先に進んでいきましょう、
切
ってカットです、カットです、
カットってあの
いやカットはしないですよ、うん、そのままいきましょう
ライブ版のボーカル差し替えみたいな、
そんなことはしないですよ、あのパブリックプレッシャーでも何でもないんで、これはあのそのまま進行していきますんで、
はい、
で M3 の話戻しましょう。でまあ プログレジマですよね、
はいはい、第3次やります。第3次プログレジマやります。
毎回話題のプログレジマですが、はい、今回も、まあ、しっかりと水没せずに残っておりますんで
どん実際数的に言ったらどんどん同人のプログレッシブロックでやってらっしゃる方々は増えています。本当に増えてます。 M3 カタログ読んでください。
はい、いやそれはねびっくりしてて、ね、前回だってこれ言っていいんですかね、なんかラジオでどこまで言っていいのやらプログレサークルが増えてもう買いに行ったんですよ。もうこれは行くしかない。いやでね、とんでもないね名曲のカバーをやっておられてそ
う、とんでもない名曲ね、
感動しました。
とんでもない名曲の、
いや聞いて感動しました本当にね。まあね、やっぱりプログレサークルといえば、はい、サークルの前でプログレについて散々食べるという醍醐味もあるじゃないですか、
はい、いや、またそれ、またそうですよ
そうそうそう、それが自分のサークル以外でもね、できるようにどんどん増えつつあるというのはいいことです。
いい話じゃないですか
そうそうそう、M3 はね、音楽話をするという場でもあるわけですから、貴重な場でもあるわけですから、
はいはいはい
そうそうそう、ああいうところでね、うん、話せるのがいいわけですよ。いろいろ近況、そうライブについてだとか、まあ自分の作品についてもそうですけどね
あなたの着ているバンド T シャツは丸々ですねみたいな
あ、そうですそうです、まあ大体そこから会話始まったりすること多いですからね。あれ普通にね、うん、自分のサークルの前を通っただけでも、うん、あれおや、今の T シャツはとか言ってくるわざとらしく
実は今回僕もバンド T シャツ着ていきますわ
あー、それはいいことですよ。これはね突っ込まれますよ必ず、うん、何を着てくるかにもよりますけど、
いやもちろんこの間行った最新ツアーで、最新ツアーのねT シャツはね着ていきます
わ。なるほど、はいはい、それでもう皆さんお分かりだと思いますけど、はいはいはい、大丈夫だと思いますそこはバッチリ当日
当日、
はい、話が盛り上がると思いますんで、はいはい、自分はねまだ何もその辺は決めてませんのでまあ何か何かしら着てきます。ただね、まあ、M3 ね、そうプログレ T シャツは少ないんですよね、まだ。
そうですね、
結構プログレに近いバンドとかはね結構、うん、
メタルのあの黒い T シャツみたいな、
ね、そうですね、はい、もうそうですし、まあね、いわゆるこう有名なロックレジェンドの T シャツなんかよく見るんですが、はいはい、皆さんプログレ T シャツを着てきてください。恥ずかしくないですからちょっとね痛いだけで恥ずかしくないですから皆さん着てくるといいと思いますよ。
なるほどなるほど、
濃い T シャツを着てくるといいと思いますよはい、そうこう言ってるうちに時間がどんどんなくなってきますんで、まあ M3 に向けてということなんで、はい、まあお互いの制作状況というか M3 どんな感じになりそうかなというのを、
はいはい、
まずじゃあとてもいい情報もある、はい、ハチトラさんから、
はい、ハチトラさん、ハチトラさん今あります、
うん、はい、ね、すいません、この呼び方ねもう自分の中でハマっちゃってハチトラさんとしか呼んでないですが、すいません、エイトトラックさんのことをハチトラと呼んでおります。
全然いいんです、もうハチトラでもいいです意味さえ通じればいいです。
そう、というか意味は それですからね。それですよね。
そうそう、
そうですよね。
8トラックレコーダー実際今回自分のそうそうそう、今回自分の録音状況というか使ってる機材もやっぱり8トラックレコーダーですからね、本当に。
ああ、なるほど、
はい、8トラレコーダーですから。
機材の話もっと詳しく聞きたいところです
が、じゃあ そのあたりから話していきましょうか。これも重なってくるので、
はい、お願いします。
じゃあ私の M3 新譜の話なんですけれど、
はい、
まず前提としてある作品というかフルアルバムを発表できなかったって話からまずしますけれど、
はいはいはい、できなかった。
今回私はまあ、これまでそうですね、 3枚 CD 発表してきたんですけれど、その曲、まあ、代表曲というか自分の中でよしこれはいけると思った曲を自分で歌って、はい、ボーカライゼーションですね、ボーカリゼーションか、はい、ボーカリゼーションして自分でドラムを叩いてギターを弾いていろいろやって、はい、で、よし、まあ、ボーカルアレンジを作ってみようと、そういうアルバムを作ろうとしていました、
はい、
していました、
はい、していました。
そんな風に宣伝もしていました、ごめんなさい ごめんなさい、今回の春 M3 ではできませんでした。
いや、そんな必死に謝らなくてもいいですよね。まあでもね、残念ではあるんで、ぜひぜひ、はい、また実現を期待したいところですが、
それは秋に行きます、はい、秋2018年秋にフルアルバム出します、はい、そしてそのための
皆さんこれは期待です、
そのための布石としてというか先行シングルとして、
はい、ね、何もないわけではないということで、
春に今度の春 M3 に、そのアルバムの先行シングルとして出します。ボーカル入ってます、はい、ドラム入ってます、
はい、
ボートオブレッズレララ3出します、
はい、
という
もう、
はい、
そのわけで無事新作が出るわけですよ。
やった素晴らしい、うん、
これはね、まあ、当初の予定と違えど新作が出るというのはね、はい、やっぱり大きなことですよ、ね、羨ましいことですよ。
まず全3曲あります。シングルね、シングルは全3曲あります。
いや結構、いや本当ね、それもね3曲って曲数、まあ、シングルというかミニアルバムというか、
そうなるんですかね。ただ、うん、曲なんですけど、これから流す視聴的な、まあ、フルで流すんですけれど、それがまず1曲目、はい、で、はい、2曲目は前作レポートオブレズレララ2のに収録されている曲のアレンジ版、ボーカルアレンジ版で、はいはい、3曲目は新曲でメドレーなんです。
はい、
メドレーをとある、まあ、自分の音楽は小説、自分の創作物語 のサントラキャラソンなので、ある、はい、あるキャラがいまして、そいつの幼少時代と大人になった時代をそれぞれなんか成長の過程を表すメドレーを作りまして、はい、要するに1トラックの中に2曲あるんですよ、
はい、
それを普通にやるんじゃ面白くないんで、
はい、
ミックスをライブ風にしてみようかと。
いやもうね、こう話を聞くだけでね、プログレッシブだなっていう感じですよね。これはね、パート1パート2とかつくんでしょう
かね。でも実際そういうライブはやってません。はい、要するにこういう同時 CD だからこそできるっていうね、こういう実際にはやってないライブだけど、はい、これはライブなんだっていうことをやるっていうね、
はい、
同時 CD だからできる
ライブ、はい、架空ライブ、
そう架空ライブ
的な、
実際アルバムの中に突然ライブ版が入る、本当にやったライブ版、セッション版が入るっていうのはいろいろあったりするんですよ。60年代70年代、はい、年代とか、
はい、
例えばジミヘンドリックスのエレクトリックレディーランドとか、
はい、そうですね、
そういったの、まあ、影響も個人的にあったりしますが、まあ、
はい、
まあ、そろそろこの辺りで一応楽曲視聴もう流しちゃっていいですか。
そうですね、もうぜひぜひ、ちょっとクリームドールについても一言だけ言わせてください。
やべ、
新作はございません。
やべ、すんません、なんかついて下がってしまって、やべ、
ね、このテンションのままね、本当は聞いていただけるのがいいんですが、一言で終わりますんで、クリームドールはございません。これ申し訳ないんですが、まあね、冬コミで出した シングルが M3 では出してないので、はいはい、M3 しか来られないよという方はぜひ、くださいというただこの一言でございます。
で、冬コミの新作
がメインは新作を出していただけるこのハチトラさんなんで、ぜひぜひ今からこれは待望の、これってまだ公開一切されてないですよね。
一切されてないです。
お、
ただ
あの初公開の、
なんでしょう、デモじゃないですけど、ちょっと練習みたいにちょっとワンフレーズだけ弾いたっていうのはちょっとだけ他のところで出しましたけれど、はい、楽曲としてはまず出してないです、はい、ボーカルなんてまず出してないです。
いや、
本邦初公開、
初公開の本邦初公開、全世界初公開の、
そう
では曲紹介をお願いします。
了解です。8トラこと8トラック宣戦行進曲で回転人形どうぞ。
I'm not here to cry. 毎日だけの事件その一抜刀居合の一切り三昧己に負けないために勝ちたい少女すなわち回転人形
ありがとうございました。
はい、いやーねー、これは結構激しいですね。
激しいですね。
そうあのね、聞いた時にね、なんてエネルギッシュなんだというね。間違ってたらあれなんですけども、そう自分はねプログレ的な語彙力しかないんで、ただね結構こう、まあ、サイケデリックというか、こう
嬉しいですね、
破壊的な、ね、具体的なバンド名を挙げると、あのアモンデュールファーストとか、ファウストですとかね、その辺のこう割と混沌とした、こうなんていうんですかね、こう破壊的な、音楽ですよね、これ。
そうそう、ジャーマンプログレのその破壊的な方をなんか言ってきてくれたっていうのは嬉しいですね。そういう感想が来たっていうのは、
まあね、これが果たして意図してるところなのかは謎ですが、そうまず最初に聞いて、そういった語彙力しかない自分ね、それを思い浮かべたというところなんですけど、
これは後で言うんですけれど、今私の CD を下ろしてるところがありまして、奈良のレコードショップなんですけれど、その店長さんにも実際自分 の, あの音楽の、まあ、そこでは例えばあのノイとかカンとかも置いてたこともあったんですけれど、そういう店長さんでもやっぱり自分のってあのアングラで面白いっておっしゃってくれましたね、アングラっていうか、
まずアングラ、そうですね、アングラっていう言葉も確かにすごくしっくりくる、ね、
しっくりくる、
いや、そう、これですよ、これ自分に足りないのは、そう、一言でバシッと、そうですよね。あー、やっぱりね、こう、語彙力がある、人はいいですね。自虐にまた向かいそうなところで、今日はね、ちゃんとこんなダラダラ喋ってるだけじゃなくて、コーナーを用意してきましたから。
いやでもね、こうやってね、お互いのサークルのこう曲を聴くっていうのもね、
はい、まあね、そうですね、聴いてダラダラしたいところでもあるんですが、
プレイヤーであると同時にリスナーなんだからみたいな、
は
い、
そうです、ね、聴かないと作れないわけですよ、
作れない、
これはね、本当に、そう、本当にね、ね、まあいいですよ、
まあ、ちょっと
これ語り出すと、これ語り出すとね、めんどくさくなるんで、やめましょう。
さて、では
じゃあ、コーナー行きましょうか。
はい、毎回おなじみ愛されて、これで何回目になるか、いやもう最初からやってるから、もうこれで5回目なんですよね。
そんなにやってますか。
そうそんなにやってます。毎回やってますから、なんだか、仮にやってなかったとしても、まあもう定番コーナーです、完全な定番コーナー、
定番ですこれはね、
魂のこうバンというか、レコードというか、
まあ、CD というか、
魂の1枚コーナー、
魂の1枚、はい、いやー、これはね、皆さん、お待ちかねだったと思います。どうしようもないコーナーと思われてたらどうしようって感じですけど、要はお互いにこう、ね、魂の1枚を持ち寄って、それについて話そうというコーナーですよ。まあ、自慢したがりというか、自慢じゃないな、なんて言うんだろう、こう自分の好きなものをこう語りたいわけですよ、二人とも。なんでそれぞれ持ち寄って今日も語っていきたいと思いますが、まずこれ自分からでいいんですか。
もちろん、まあ、どうぞ。
まあね、冬コミに出した乳白色の目覚めを宿してという、CD シングルがあるんですけども、これはね、アルバムを制作中だったんですけども、いろいろありまして、とりあえずいろいろありまして、まあ、それがいろいろで片付けちゃいましょう。 まずねシングルを出したいなと、はいはい、でしかもメロトロンを使ったシングルを出したいなと、
そこですね、まあ、あ、機材話はまだあったけど、まずメロトロン大事で実機メロトロンというか、
はい、買ってしまいました。まあとは言ってもねテープ式のは買えないんで、あの去年の年末ちょうどあのメロトロンマイクロっていうのが発売されまして、本当に小さいメロトロンなんですね。で、まあ、持ち歩きも簡単だし、価格も大変お安くなってまして
大変お安くなってまして、
大変お安い、もうね、あーこれはもうねすぐ買っちゃうなって言って、発売してすぐにもう、ね、知ってすぐに注文しました。まああのだってシンフォプロレやってる身としてメロトロンなしで始まりますか？
それもこれが
始まらないでしょ。
これが必然性ってやつですよ。
そうです。もうねそれで買いました。でまあねそのメロトロンを、まあ、メインにして、はいはい、あのまあメロトロン 90% は言い過ぎかな、ドラムが結構入ってるんで、まあでもねあのドラム以外ボーカル、ドラムとボーカル以外すべてメロトロンですから。そうかな、大丈夫かな。多分あのそれ以外は全部メロトロンですね、はいはい、あの意外とねそのなんかベルみたいな、なんていうんだろう、オルゴールみたいな音とか、はいはいはい、あれは何の音だろうと思うんです、あれもメロトロンなんですよ、ね、
なるほど
なので、まあ、そうほとんどメロトロンを使って作った曲なんですけど、はいはい、まああの静かなシンフォニープログレ、まあ特に変拍子も転調も、うんうん、そう急な展開もないでしょう、大して長くない一曲なんですけど、
でも 音を聞けば分かるというね、まあ、確実に音を聞けば、
そうです、もう、はい、あの音をしてますから、
あの音ですね。
あのそう自分でもねびっくりするぐらいの音があの出てるので、これはねあのぜひ聴いていただきたい、あのシンフォプログレーの ああいう音が好きな人にはねぜひ聴いていただきたいんですが、で、まあ、タイトル曲はオリジナル曲なんですよ、はいはい、
あそうそう、であのそうそう、タイトル曲ともう1曲あるんですよね。
そうなんです。でもう1曲っていうのが、うん、あのまあ、あのメロトロンソロというかボーカルはない曲なんですけど、はいはいはい、これが実はあの元ネタというかカバー元がありまして、うん、あのそれがあのクラナドというアーティスト の曲なんですね。あの、うん、応援のはクラナドの曲なんですよね、もともと。で、まあ、クラナドの曲っていうかね、これがね、なんとも言えないところなんですけど、おそらく、まあ、クラナドがほぼ作ってるようなところはあるんじゃないかと思うんですけども、もしかしたらさらに元ネタがあるかもしれないんですが、ちょっと情報不足すぎて、なんとも言えないところ。
まあ、そこはね、なんでそこはね、はい、まあ、トラッドミュージックというかトラディショナルミュージックの、はい、まあ、ルーツを掘っていけばどこにたどり着くのかみたいなのはね、ちょっとね、うん、
そうなんですよね、それがあるかもしれないですが、まあ、とりあえずあのクラナドが、これはね何年ですかね、76年ですね、はいはいはい、1976年に出したあのデュラマンというアルバムの2曲目に入ってるんですが、これ現代の読み方はよく分かりません、応援ロー。っていうカタカナがついてるんですけども、
まあ、念のため、はい、ジャスラックは関係ないんですよね、これ。
そうなんです、これね調べてみたら、この曲に関しては通ってないんですよ。で、クラナドのディラマンってアルバムもこれ、国内版で直輸入版的な、こう直輸入版っていうか、その帯をつけて1回出たことあるんですけど、はいはいはい、ちゃんとこう国内版で出たことはないアルバムのようです、うんうんうんね、ようです、うん、まあ、調べて多分出たんで多分大丈夫です
多分大丈夫
多分大丈夫です、はい、そうなんですよね。で、まあ まあ大元はというかクラナドはまあ皆さんご存知でしょうが、
そう
ちょっと嫌みたらしくなっちゃったから、
別にここではね、2004年初発売のキーのゲームのことは別に話しませんよ、
まあ、そうですよ、もうねクラナドと言ったらね、うん、これですよこれですよ、
これですよ、
こっちのクラナドですよ、
そっちのクラナドですね、
そうです、ね、構成はまあいわゆるアイリッシュの構成で、はいはいはい、まあ、ただこうガチガチのをやっているというよりも、うん、まあ結構こう現代風にという
か、とは言うまでも、例えば現代風といってもロック要素はどうなんですかね、うん、 そこ
を決めた。そこまでロックすぎないですね、この時期は。
ですね、
この時期は。
そうそう、フェアポートコンベンションとかそういうのでもなく。
そうですね、ドタバタドラムがする感じではなくて、まあまあ割とこうアレンジはかなり加えてますが、まあまあ、アイリッシュの、まあ、雰囲気はそのままにというか、結構、ね、こう静かなといいますか、
世界が広がるようなね。
そうですそうですよね。もうちょっとすると結構ポップ寄りになってくるんですけど、まあね、またポップになったクラナドもいいわけですよ。
なるほどね、なるほどね、
うん、いいんですけど、まあ、まあ今回取り上げたのは一応これは初期って言ってもいいんですかね。確かサードアルバムですよね。クラナドクラナド2ってテラマンだったような気がする。
ああ、確かそうだったような気がする。うん、
はい。その後クラウールでした。あ、違うか。その前にスイスのコンサートが入ってる。
あれ？あれ？ちょっと待って、そこら辺はまた後で。
はい、これもうね、話し出すと意味が分からなくなってくるんで、でも、スイスのコンサート、あれもいいライブ版ですよ、本当に。
なるほど。
あれでしかやってない曲がたくさんあって、いや、ね、これ語り出すとまた長くなるんで、まあ、デュラマに戻しますけど、はいはいはい、まあ、結構ね、クラナドのアルバムの中でも、このアルバムは一番こう締めっぽいというか、
締めっぽいね、まあ、なるほどね、締めっぽい。
そうなんです、そうなんですよ、アイリッシュトラッドといえば、まあ、締めっぽさは重要じゃないですか。
全然カラッとはしてないですよね。
そうです、こう青空の下でこう明らかんとしてる感じではなくて、
なんかこう霧が漂って。
そうですそうです、そんな感じです。そういう感じの音がしますね、やっぱり。で、まあ、クラナド全般そうはそうなんですけど、このアルバム特に、まずデュラマの重苦しいコーラスに始まり、で、応援ローでこう静かに心現れ、いいですよね、このアルバムもね、もう A 面の最初の方で、もうがっつりと。
もういつか行ってみたいですよね、アイルランド。
いや、本当にそうなんですよ。これはね、行きたいんですけど、なかなか行く機会ないですからね。
とりあえずまずダブリンに行って、そこからどんどん田舎の方にね。
そうですそうです。で、まあレコード屋もあさり。
そうそう、レコード屋もあさり。
うまいこと現地のレコード屋で現地の番を買うって最近難しいらしいですね。なんで、そうそう、で、自分が持ってる版、このデュラマン聴いてる版も、もちろんアイルランドオリジナル版でございますが。
やったぜやったぜ
もちろんアイルランドオリジナル版でございますが、まあ、これがいい音するんですよ。
あー、くっそ羨ましい。
そう、クラナドは基本国内版を出してないので、アナログ時代全然出てないんですよ。で、まあ、基本アイルランドオリジナル版を求めて、こう時々こう惚れるわけですよね。見つかるわけですよ。うん、で、まあ見つかったら買うということで。
うん、それはそうですよ。
買ってるわけです。まあそういうのを探したいんですけど、まあ、なかなか難しいらしいんで、まあ、いつかでも行ってみたいですね。
行きたいですね。
まあいろいろこの話は長くなりすぎるので。
長くなりすぎ。本当に長くなりすぎ。だって全然
本当に長くなりすぎちゃうんで。まあまあね、多少オーバーはしますが、多少オーバーはしますが、初期みたいなことにはならないので、ちょっとね、あれ、話は変わりますが、ちょっとライブ、
そうそう、ライブライブ、はい、
そうそう、このコーナーね、魂の一枚と題してますが、はい、同時にライブについても語ろうということで、今回はなんせここ最近、はい、大注目のライブがたくさんございましたということで、
私もかなたさんもお互い素晴らしいライブに行ったんですよ。
そうなんです、そうなんです。で、まあこれからもございます。
はい。
まあでもとりあえず現状行ったライブについて語ろうと思うんですが、
語りましょう。
まあね、まあ自分はね、 まあこれ撮ってるのは4月の、うん、まあ頭中旬、まあまあまだギリギリ頭かな、
まあ、
頭じゃないですね、まあ、前半ですね、まあ、
前半
なんですが、まあね、前半に一つ素晴らしいライブがございましたよね。もうね、皆さん行かれたと思いますが、あのハケット様のライブがございました。
スティーブ・ハケット来日、
本当にね、いや、よくまた来てくれた。もうね、あの、もう1年ごとで合ってます、この表現。毎年来てくれて、はいはい、毎年来てくれていいです、ね、もうね、何回見てもやっぱりね、ハケット先生はすごいというのが、
なるほど、
もう分かりましたんで、ね、まあ、ソロね、前半ソロをやって後半はジェネシスヒットメドレー、まあ、前回に比べて今回の方が割とこう 誰にでも受けるじゃないですけど、こう誰もが満足できるような、あの、選曲になってたんじゃないかなと思うんで。
だって今回、だってあの前回来た時が、はい、あのレコ、うん、あのハケットの新譜のレコ発のツアーだったでしょ。今回は確かそのレコ発じゃないはってやったと思うんですけれど、
一応最新作は2曲やりましたけど、
なんかね、まあ、なんかそれと合わせてっていうコンセプトじゃないってちょっと聞いたんですよ、はい、違かったかな、
まあ、そうです、それが完全なメインではないですね。あのどちらかというと、あの Please Don't Touch 40周年でしたっけ、50周年でしたっけ、50周年なわけない、
50周年なわけない、
40周年ですかね40周年ですね、とあとは何かしらいろいろ、なんか GTR やりますとか言ったり、はいはい、あとは何でしたっけ、何周年が多かったんですよ、
ね、まあいろいろありますからね。
そうです、そうです、もうあのね、本当にあのソロでもジェネシスでも GTR、 まあ他ユニットでも、もう数多くの名盤を生んできたハケット先生でございますよ。はい、ね、あのやる曲すべてが名曲なんですが、うん、あれやってほしい、これやってほしいが尽きないんですよね、正直。で、まあ、あの前半ソロだったんですけど、まあね、もっと聞きたいソロはたくさんありました。むしろジェネシスヒットメドレーの時間を短くしてでも、あれ聞きたい、これ聞きたいは正直ありましたよ。
すげえ、すげえ、カナタさんがそういう言葉さえ出てくるとは。
いや、あのね、ジェネシスは好きなんですけど、やっぱりね、こうハケットの最近の曲っていいんですよ、本当にソロ、まあ、ジェネシスの曲言ってもやっぱり、トニー・バークスが結構主導権握ってたわけじゃないですか、はいはい、初期のジェネシス、まあ、なんで、まあ、あとはハケット先生の初期のソロっていうのも結構そんなに引き出すってことはないんですよね。まあ、一部引き出してる曲もありますけど、それに比べて最近のソロ曲っていうのは本当にハケット先生のギターのために作られた曲っていうか、新作の頭に入ってたビハインド・ザ・スモーク、やりましたけど、あれもまあ本当に、ね、ハケット先生のプレイを生かすための曲ですよね。なんでああいう曲をもっと聴きたいわけですよ。で、まあ、ヴァンパイアだって今回も聴きたかったしみたいなところなわけですよね。で、まあ、Please Don't Touch が40周年ってことだったんで、まあ、もっとね、まあ、最初に一番最初に大変ポップな名曲入ってるじゃないですか。もうね、ナルニアが聴きたかったというところでね。まあそういうことです。まあ、ジェネシスの方は本当にね、もう大ヒットメドレーで、うん、まあ満足ですよ、普通にね。まあ月影の騎士がもう最初に来た時点でもうノックアウトですよ、あれは。は
い、ノックアウト、なるほどね。
ノックアウトです。もうあそこでね、正直燃え尽きちゃいましたね。
もう最初の一音聞いただけで。そこはどんどん、
イントラね、イントラね、ボーカルから入って、いやいいですよね、本当に。あれはなんていい曲なんだ、本当に。ね、もうね、いやこの世の音楽とは思えないですね。もうね、焦点仕掛けますね、あれは。
なるほど。
で、また焦点仕掛けると言ったら、またソロにも、まあ、どんだけソロについて話したいかって感じですけど、エブリデイですよね、エブリデイ。本当にエブリデイ愛してるよって感じです。エブリデイは本当にいい曲なんだ、これが。まあ、あれはね、ギター結構がっつり聴ける、
ですね、
曲ですからね。
あ、そうだ、自分の方に入る前に、 カノさんのそのハケットライブでちょっと確かサパーズレディやったって話ちょっと聞いたんですけど、
やりましたよ。
マジで
やりましたよ。最後の方にやりましたよ。最後の方にこの
持ってくるか
みたいな感じですけどね。いやーね、もうあの代表曲はだからほぼ長い曲でもやったという感じですね。サルマシスもやったし、
あ、そうかそうか、ちゃんと頭から尻尾までみたいな。
そうそうそう、月影とかね、前回はアフタージョーでやるのは一瞬しかやらなかったですそんなこともなしに、あ、そう、頭から尻尾って言ったら、これね、またソロの話に戻して申し訳ないんですけど、司祭をね、一度フルで聴きたいわけですよ、司祭を。あの曲って正直ね、シンフォプログレファンとしては前半部分がグッとくるんじゃないですか。グッときますよね。押し付けですけど、ね、後半ももちろん盛り上がりますが、あの曲は前半のあのシンフォニックな、いや絶対あのパートって絶対ね、ミスターシルスとかも影響受けてそうじゃないですか。あの女性ボーカルのこう、メロディアスな。あれがいつか生で聞きたいというと、
なるほど、
そういう話でした。
早くねですか、先週っていうか、この日曜日にあったのに今度っていうことを早くも考えてるっていう、
はい、いやもうね、聞きたい曲は、じゃあジェネシスだってまだ聞けてない曲たくさんありますよ。ヒットメドレーでもね、いいんですけど、ちょっと次回はひねりが欲しいですね。こう、
あー、ひねりがね、
例えば、サルマシスではなく、セブンストーンズをやるとか、あの曲好きなんですよ、メロトロンが後半来て。で、あとは、そうですね、月影から、アフタージョーオーディアルをやるとか、すみません、さっき、あれですね、アフタージョーオーディアルって今言ったような気がする。ね、前回ね、アフタージョーオーディアルやってないです。アイル・オブ・プレンティの間違いです。アイル・オブ・プレンティは、月影の騎士タイトル曲の一節を、最後に歌い上げるんですけど、それの間違いでございます。そうそう、アフタージョーオーディアルは、ハケット先生の、伸びやかなギターが堪能できる、ちょっと短めの、展開が気持ちいい曲でございます。
あのね、カナタさん、これを僕は完全にお前が言うな、話なんですけれど、はい、世の中の人全員が月影の騎士を聞いてるとは思わないように
ね。はい。
そこら辺はね、は
い、
あれ。
すいません。ね、世の中の人は聞いてなくても、まあね、おそらくこのラジオを聞いてる人は聞いてるでしょう。あのね、聞いてない人は今すぐ聞いてください。
いや、まあね。
買って後悔はしないんで。
もちろん買って後悔はしない。本当に。買って後悔はしないけど、月影の騎士って言って、セーリングイングランドバージャポンドって即座に出てくる人、もうね、全員、同人音楽の全員とは限らないのですから。
まあそうですね。それを言えば自分もね、現代なんて出てくるんですけどね。さすがにそのあたりは出てきますけどね、現代、自分の曲ですら英語タイトルを忘れる人なんで。まあ日本語タイトルも忘れますけどね。あとは、サッパーズレディやるなら、その前にやるべき曲があるんじゃないですかということ。1分ぐらいでやる曲があるんじゃないですかということを一つ言っておいて、これを聞いてる人は分かっていただけるでしょうということで、話を残響さんの方に振りましょうか。
ありがとうございます。
はい。
私も、バンとライブの方両方言うんですけれど、同じ、はい、アーティストであります。
はい。
同じアーティスト。というか、今回私は回転人形という曲を作ってまして、お聞きの通りロックですよね。ロック、生演奏のロック、
はい、そうですね。
今回、もうぶっちゃけて言いますわ。今回私が最近聴きまくって影響を受けまくっているのは人間椅子です。
はい。
人間椅子、要するにみなさんご存知でしょうか。日本のバンドでございます。
これはさすがに多少はご存知なんじゃないですかね、誰でも。どうなんでしょうね。いやでもさすがにね、自分も知ってるぐらいだからっていうのはあれですか、なんかちょっとずれてるかもしれないからな。
じゃあ
でもね、知名度は高いですよ。
音楽性の簡単な紹介をしますと、もちろん70年代ハードロック、プログレッシブロックですね。もちろんサウンドは ブラックサバスとクリムゾンに大きな影響を受けていて、
はい、
であの歌詞が非常に歌詞というか歌詞歌が非常に独特なんですね。というのも、はい、あのま、というのもあのラブソングを歌うとしたらあの耽美な変態性欲になるか、
はい、
であのこの人たちあの近代日本近代文学とか、まあ、例えばですね谷崎潤一郎とか芥川龍之介とか、はい、江戸川乱歩とかの小説、はい、文学哲学オカルトあるいはハワード・フィリップス・ラブクラフトのクトゥルー神話とかをあのとにかくそんなものばっかり怪奇猟奇狂気そんな題材ばっかりを、はい、あるいは怪談、はいはいはい、怪談日本の怪談、はい、そういった題材ばっかりをあの歌詞にして歌ってるんですね、うん、だからなんだろうよくあの文芸ロック文学ロックとは言われるんですけれど、
はい、
なんていうかまあとにかくこういう音をしていやで すごくヘビーな音でやってる人たちなんですけれど、まあ、この人たちも今年で芸歴29年なんですね29年、はい、ずっとあのこれまで一回も解散してないんですよ、
はい、
一回も解散してなくてでずっとやり続けてるんですねバンド活動、
はい、
デビュー当時は売れたんですけれど、はい、だんだん、まあこういう音楽こういう歌詞とか音楽ですから、まあ、売れなくなっていくんですね、
はい、
そこから だんだん、まあ、コアな人はすごくあの支えてるけれどだんだんやっぱり売れなくなってくるという悲しい話がありまして、
はいはい、
それでも本人たちはあの CD を作り続けたと、はい、ドラマは何回か変更してるんですけれどあのベースギターの人輪島真嗣という人と、
はい、
ベースの人鈴木健一という人がもうタッグを組んであのずっとやり続けてるわけなんですわ、
はい、
さてあの大体である、ある時期からあのだんだんあのライブとか特になんかテレビに露出してるわけでもないのにだんだん人気が上がってきてるんですね、
はい、
それこそ2011年あたりからだんだんと、
あ、
はい、どんどんあの不思議なあの人気の上がり方をしていって、
はい、
でこの間ですね、ライブに行ったんですよ。私神戸まで、はい、私島根っていう、まあ、地獄に住んでるんですけれどあのそこからまだ わざわざあの半日かけて神戸までバスで行きましたね、
はい、
で行ったんですけれどまあなんだろうすごい熱い会場が、
はい
とはい、なんていうかなベテランバンドのまったり感じゃ全然なかったんですよ。
うん、
まあ、ベテランバンドのまったり感っていうのもちょっと荒れない表現かもしれませんけれど、
いやまあでもそういうバンド多いですからね
それこそなんか本当になんかあの人間椅子のバンドの側にも非常にパワーがあるししかもギターの音が非常にガンってきてあのガンってきてなんか音の壁じゃなくてなんか非常にねあの輪島のギターのメロディアスなところとかプログレッシブなところが非常に染み渡るように味わうことができてベースもすごい、
はい、
ベースもドラムもすごいえぐくて、
はい、
全然まったりとかじゃなくて本当に攻撃的、はい、やっぱりそういったのは自分の今回の楽曲に影響を受けてますね確実に、
はい、
歌詞もそうですけれどさてあの
全体から影響そうまあ歌詞も音楽性も
あの、はい、実際さっきあの私があのダミ声でみたいな声で歌ってるじゃないですか。
はい。
であのそれも確実に人間椅子鈴木健一の影響ですね。
うーん、はい。
で歌詞もなんかぬばたまとかあるいはなんかかげろうとか残殺とかそういった言葉を使ってますけど、そういったのはやっぱりあの、はい、輪島真嗣のあの歌詞の影響はあるっていうかね。自分の場合あの輪島真嗣の歌詞日本近代文学とかは自分もともと大学と大学院があの日本の文学やってたんですよ。音楽じゃないです、はい、文学やってたんです、
はい、
なので割と私としてはすごく自然なんですけれどすごい自然だから、はい、もういっそのことねこの際自分のルーツをもう隠す必要はないなってね、
はい、
そういうふうにルーツを隠す必要もないしなんかちょっとね、はい、あのまとめようっていうのもなんかねかまとめようっていう意識がなんか上品にまとめようなんか優等生的にまとめようっていうのがかっこ悪く思えてきたんですよ、はい、というのもあの、
はい、
人間椅子最近新曲出したんですけれど、
はい、
あのそこでですよあの芸歴29年の人がですよ あの、うん、あのあのリフでバラババンバ、バラババンバ、バラババンバ、バラババンバって歌ってるんですよ、本当に。あの自分もね、あの歌詞をね、ちょっとかっこよくまとめようかって最初思ってたんですけれど、
はい、
もう逆にそんなかっこ悪い、逆にそんなプログレッシブじゃないと思って、まあそんなわけで、自分もね、こうマントラをデンデロイン、デンデンデロイン、デンデンデロイン、デンデンデロイン、デンデンって、そういうふうに、まあ、もう自分の殻を破ることをね、はい、やったということを。でそんなこんなで自分の今回の番は、人間椅子が去年出したライブ版、威風堂々人間椅子ライブの ことなんですけれど、
はい、
やっぱりね、攻撃性ですよね、攻撃性。攻撃性でありながら、
ライブ版なんですね。
そう、ライブ版、ライブの荒っぽい音、ライブの荒っぽい音と攻撃性、ざらついた音と臨場感、そういったところをね、はい、楽曲の勢いにおいても、自分の楽曲の勢いにおいてもそうですけれど、今回さっき言った3曲目 のメドレー曲、そこにおいても実際にやっていきたいなっていうのはすごい思ってますね、はい、そんな感じです。
うん、
ということでした。なんか語ってしまった、はい、語ってしまった。
いやだからライブ版を選んだっていうのは、新曲が最後のメドレーがライブっぽくなってるっていうのとやっぱり関係してくるんです、ね、
もちろんです、もちろんです。もう本当にこのライブ版を人間、はい、威風堂々人間スライブっていうのを聞きまくって勉強しますね、
はい。なるほど、スタジオ版じゃなくてライブを持ってくるわけです。
そう
あれ実はです、ね、人間椅子って、はいはい、自分ももちろん知ってはいるんですが、はい、そんなにこうたくさん聞いたことがあるわけではなく、その知識としても、うん、あれじゃないですか、イカ天ですか、
はいはいはい、
でこう出てきて、はい、その辺で そういう曲、その辺の有名曲を、聞いたことがあるぐらいなんで、最近の活動っていうのももちろんあんまりこう知らなかったし、なんでそのライブの方が結構いい場なんですかね。
いや、スタジオも素晴らしいし、ライブでそれを完全再現できるというか、もちろんギターが1本だけなので、
はい、
オーバーダビング的なのは同期音源を使わないので、
はい、
全く、オーバーダビング的なところはそれはしょうがないんですけれど、そういうのはものともしないぐらい演奏力がものすごい。
ああ、なるほど。じゃあ割とスタジオ版でその勢いをライブでさらにこう上げて再現するような感じのステージなわけですね。
そうというか、やっぱりもともとがね、リフ一発でやっていくみたいなブラックサバス的なところがあるので、
はい、
やっぱそこが基本なので、ライブで映える楽曲みたいなね、
はい、
ただもちろんスタジオ版僕も結構集めたんですけれど、
はい、
現在進行形で集めてる最中ですけれど、てか昨日も通販で来たばっかりなんですけど
、はい、
そこはね、やっぱり楽曲そのものの良さっていうのは十分というかいっぱい伝わってきますね、はい、元々がやっぱり文学なので、はい、やっぱりそういった、ああなるほど、文学の世界だなみたいな、
はい、じゃ歌詞もかなり、
歌詞いいですね、すごいですね、
か注目して聞くべきところなわけですね。
注目っていうか、もう自然に耳に入ってきちゃいますね。
ああなるほど、それぐらい印象的な、でもそんな感じでいいですよね。
だから
代表曲しか聴いてない身でも、そんな感じですもんね、本当に。
だからこれを今、金田さんのところでこれ言っていいのかどうか分かんないんですけど、
はい、
こういう人間椅子の、一時期低迷したとはいえ、今現在すごく頑張っているっていうのは、はい、なんかこうね、はい、僕からしてみればすごい理想的な形だなと、バンドとして表現者として、
はい、
過去のあの過去の曲を完全再現するっていうのももちろんいいんですけれど、やっぱりさっきカズさんがおっしゃったように、ハケットの、はい、最近の曲はギターをどんどんやっていくという、はい、やっぱりそういう風にね、はい、今の表現も見てこそだなっていう、
ね、はい、そうですよね。やっぱりそれでこうライブやるからこそ、こうそのライブに価値が出てくるっていうか、再現だったらいつ聴いても多分ね、いいねという感じなんですけど、やっぱり今を聴きたいですよね、ライブに行ったら。
それこそやっぱりその今を聴くっていうのも、やっぱりそれこそやっぱり同人音楽の M3 でもあるんですよね。
はい、
そこで話を続けてつなげちゃいますけれど、
はい、
それこそ
最も
そこに来る人たちの一番生の姿、それこそ本当に生ですよ、はい、生の姿、
はい、
でそこにイベントに来てくれるお客あの参加者の方たちもその生の姿をと対峙するわけじゃないですか、はい、あの要するに、はい、バトルじゃないバトルとかバーサスじゃないですけれど本当ある意味、はい、ある意味でライブ会場ですよ。
はい、そうですね、こうそんな感じのコミュニケーションが生まれる、うん、イベントですからね、まあ楽しみですね、ムスリポンドの、まあ久々、まあ久々、久々って言うのかな、これ、まあ毎年じゃないや、なんて言うんですか、毎半年ごとにやってはきますけど、
はいはいはいはい、
まあいつになってもこう楽しみではありますよね、
ですね、
今度はどんな話ができるのか、果たしてうまく終われるのか、まあ、ね、今回、うん、これを言っちゃおしまいですが新作がないので、はい、まあ、あのそこまで決まってるわけないんで本当は新作出せたらいいんですけど、まあ、そんなにこう出せるような状況でもないのでと言いつつ、まあ、遊んでるのでいいと思いますがいろいろ裏で進めたりはしております。まあ約束したことは、時間がかかっても、まあ、やりますよというところで、はい、まあまあ、でも、ね、結構当初の予定以上の、ものを、まあ、裏で動いて作っておりますので、うん、まあ、なかなかに聞き応えがあるものが、今までこう小出しにはしてきましたが、まあ、小出しにしたものを全部聞いて持っている人でも十分もう一から楽しめるぐらいの、まあ、そういったものを用意しておりますので
交互期待
とあまり言い過ぎるとハードルが上がるんですがまあこれに関してはいいでしょうというところで、うん、まあいろいろ考えております。まあその他も、まあ、
なるほど、その他も
その他もまあまあまあ考えておりますが、まあまずは目の前のことをやらないとというと、
そうですね、私もまあ目の前のシングルを本当にマスターアップをしないと
そうですよね、まあ、これからが新作出される方は、まあ、これからが本番なわけです
ね。本番ですよね、もう本当に M3 のね、もうギリギリになってもやっぱりいろいろ作るものありますので、はい、
そうです、本当にギリギリまでできることが多いので、
そして M3 に実際無事にたどり着くというね、
そうです、
無事にたどり着く、私M3 の前日で山梨行くんですけどね
せっかくこちらにいらっしゃるんです
よね、うん、そうそうそうそう、
いろいろといろいろと観光というか堪能しつつ、
ただまあ山梨に行ってもしなんか朝トラブルが朝まあ早すごい早く出るんですけれど、はい、山梨はそれでもなんかトラブルがあってちょっと会場に遅れるなんてことがあったらもう目も当てられないので
そこはお気をつけて一回自慢ね、遅刻をやらかしてありますのでそれは十分
今回可能、いやでもね、今回ね可能性としては私の方がでかいからねそういう意味では
いやまあまあ、一回自分やっても不注意本当に、ね、どうしようもない、まあまあまあそんな裏話はいいとして、はい、
さてそうそう、
まあそうここでですよ、
そうですよ、
まあね新作はないんですが、
はい、
まあ純新作といいますか、M3 では初めて、はい、出す、シングルになります。まあ、2曲入りの、シングル CD 乳白色の目覚めを宿してという、
はい、
まあアイルランドがテーマの、まあ、アイルランドのちょっと時期過ぎちゃいましたね、春が来る前ぐらいの時期のお話なんですが、まあ、歌詞を見ていただくとアイルランドのこう言い伝えとかに詳しい方はあーなるほどなっていう感じはすると思うので、まあ、2曲目もさっき言った通りクラナードのアイルランドのバンドの、まあ、カバーですので、その辺メロトロンの音色とともに、まあ、アイルランドのこう空気と、まあ、そこに出てくるジャケットの猫、ね、も、まあ、可愛いですからまあ、そういったものも感じつつ聞いていただけたらなと思います。
それでは、
はい、はい、聞いていただきましょう。クリームドールで、乳白色の目覚めを宿して、容態は、シーズンオブミルキーホワイトです。どうぞ。
薄暗いこの季節に乳白色の夜明けが来る。
はい
はい、聞いていただきました。クリームドールで乳白色の目覚めを宿してでした。
いやー、はい、日本の曲じゃないぞこれは褒めてますよ。
あ、むせちゃった。
いや、大丈夫ですか、大丈夫ですか。
いやいや、あの、まあまあこういうこともあります。
ライブライブ
ライブ、ライブ感、ライブ感が大切ですから、見せることも大切ですよって。
そうい
やいや、あの、まあ、あのメロトロンを前面に使ってまして、まあ結構クリームドールの曲の中でも、うん、まあ、静かな方というか、
そうですね、
落ち着いた雰囲気ですよね。
そう
あのメロディーをいつも通り、まあ、激しくても、穏やかでも、まあ、メロディーを聴かせるのは第一なんですけど、
やっぱりクリームドールはメロディーとして、
はい、そこは大事なんですが、まあ、それを今回、クローズアップして聴いてもらえるようなアレンジになってたらいいなと思うんですが、
さっきおっしゃってましたけれど、あの、はい、極寒の冬というよりやっぱり乳白色の目覚め、要するに春のほんの少し前なんですよね。
そうです、まあ、春が、まあ、目の前に来てるっていうところで、うん、そういった季節の歌なんです
ね。やっぱりそういうね、そうこうほのかな温かみというかね。
はい、そうです、まあ、メロトロンの音ってやっぱりそんな感じするじゃないですか。ほのかな温かみ、そして儚さ、
儚さ、やっぱりそこはウリさんのボーカルもね、
そうですね、そうなんですよ。
いつもよりも低音で歌ってるじゃないですか。
そうですね、まあ、それはね、自分の曲作りはなんですけど、まあそうです、結構こう、ささやくような、儚い感じっていうのは、やっぱり欲しかったので、まあ、そういったアレンジにしてみました。まあ、メロトロの使い方もちょっと。コテッとしたプログレムを意識させつつ、うん、まあ まあ、そんなに長ったらしくなく綺麗に締めるという、うんうんまあ、そういうのを目指して作ってみました。まあメロトロの良さをとりあえず出したいっていうことで、
なるほど、メロトロを普及させていこうと、
うん、そうなんです。まあ、これが夢だったんでね、うん、
ですよね
はい、というわけでこういうのも作ってみました。まあこれからも、ね、メロトロはガンガン使っていきますんで交互期待ということで、一応補足しておくと、これはまあ何かのシリーズの一環っていうわけではなくて、まあこれは完全に新しい、
はいはいはい、
世界のお話といいますか、
はいはいはい、
これだけのために作った
妖精シリーズ、はい、シリーズでも魔法使いのお話でもなくて、
はい、はい、まあね、結構近いモチーフを使うことはあるんですが、まあ、あの世界とはまた別の世界のお話ということで、はいはいはい、これは、ね、どういう形で今後あるか分からないですが、とりあえずこう何かにまとめてアルバムを出すというのではないかなと思うところです。まだ聞いてない方、買ってない方、ね、やっぱりこれもいい音質で聞いていただきたいというところもありまして、
うん、やっぱり、ね、いいスピーカー、もしくは真空管アンプで
そうです。ただね、まあ、ミックスはまだまだ伝えないところもあるんですが、いいんじゃないですかというところで
自分で
言 う, そうです、まあ、目指すべきところは B 級ですよ、ほんとにB 級進歩ですよ
自分で言うかいさて、まあ、
そんな感じの、
はいはいはい、
はい、
さてそんなわけでそろそろ、このラジオも終わりに近づいてきまして、
はい、M3 に向けてということで、はいはい、まあ、ラジオ第5回やろうということだったんで、はいはい、まあM3 の口を最後に、はい、
しましょうか。
ざっとして終わりましょう。
あと私は M3 の告知と、はい、プラスその次に行くちょっとイベントの告知もさせてください。
新しいイベントが来たぞって
来ましたよ。まあ、とりあえずまず M3 の話しますか。
はい。そうですね、M3 は、今月末です4月の、
29日日曜日、
はいお待ちしております
お待ちしております
ダメすぎる、
我々トラック戦線行進曲とクリームドールは隣り合っています。
はい、
目印はレコードジャケット、
はい、どんなスペースにするかまだ考えてはいないんですが、まあ何かしらまあパッと見、あ、ここはあれだなみたいなのは分かるようになってると思いますんで、はいはい、近寄らないどころじゃなくてちゃんと声をかけてくださいね、自分の見た目があれだとかそういうこと言わずに声をかけていただけるとどんどん話しますんで、よろしくお願いします。話をさせてください、
話させてください、気さくに気楽にお願い、気楽にお願いします。どんどんビビらなくて結構です、プログラムは怖くない
はい、ね、ただね、ガンガン話しすぎて敬遠されるんじゃないかというところもあるんですけどもうこれはしょうがないんで、もうもう観念して話しに来てくださいよというところで、
でもぶっちゃけた話、よくいわゆる聞き専って言われる方、まあ、はい、聞く専門の方からよく言われるんですけど、
はい、
なんかちょっと迷惑じゃなかったですかってたまに言われるんですよね、サークル側の人間からすると、
はいはい、
そんなこと考えたことビタイチないっす今まで、うん、
それは、なるほどいや、なるほどなって今思っちゃいましたあ、なるほどね、話を、音楽話とかを結構するのはもしかしたら迷惑なんじゃないかということですよね。
僕に限って言えば なかったな、カノタさんだってないでしょ、ない
です、いや、もちろんないですね。まあね、要はこう人がこう後ろで待ってる時にっていうのは、まあそこはもう人間としての空気を読むっていうところはもちろん大事なんですけどもそうじゃない限り全然
そう
で、もうもっと30分でも人が来なきゃ話してていいんじゃないですかこっちも話題は尽きないです
し、尽きませんよね、
まあ、というかそもそもまあ どちらも同じ音楽好きなんで、そうそう、そんな、ね、あの考え方に変わらないです。そんな
あともう一つ言うと、どんどん言うとすれば、あの、ね、そういったね、あの このスペースに聞いてく来てくれて、あの買ってくださる方、手に取ってくださる方、視聴してくださる方、そういう人たちがね、あの、うん、うちら作ってる側からしてみればね、あの、まあ、要するに作ってる CD 版ですわ、版をね、うん、このように蘇らせてくれてるようなもんなんですよ。
そうです、そうなんですよ。本当にね、もう持ち帰っていただける、でそれをずっとこう手に持っておいていただけるっていうのは本当に嬉しいことで、だからこそこうイベントで、うん、CD という形で出したいなと思えるわけで、
そうそう、だからうちらはそれをやって、これ同時にやってるんでね、はい、うん、そうそう、だから本当なんか気兼ねすることなく来てくださいで話しましょう。
本当に本当にあのネットで、ね、まあ、遠くの人はちょっと来れないこともあるんで、ちょっと申し訳ないなと思うんですけども、うん、まあね、やっぱりデータでこう販売して終わりっていうのをしないのは、まあそういうところなんですよね。あの、これは本当にね、老害の考えだと言われようと、もう開き直りましたよ、自分はもう、ね、ここはもう開き直って、ぜひ物で手に取ってくださいと。
手に取ってください。まあ、
ね、とりあえず今はまあ CD ね、まあ限界なので、
はいはい、
CD もやっぱりね、最近こう売れなくなってきてるというところもあるんですけど、まあ扱ったことがないという人もいるんですが、まあこの手のジャンルに関してはまだ CD は現役だろうということで、
そうそうそう、あのトータルのアートですからね。
はい、本当にまあちっちゃいですけど、で正直アナログで比べると CD で聴く音楽っていうのは、じゃあ音楽を聴いてるのかと言われるとさあ、話がめんどくさくなってきました。あまり深くは語りませんが、そういった疑問も、まあ、自分自身持ってはいるんですが、まあね、アナログ版を売るというわけにも現状いかないところがございまして、まあ CD でお互い我慢しましょうというところで、
そこは、ね、我慢しましょう、そこは、
はい、あ、ただまあ、物であることには変わりありませんので、それをいつまでも持っていていただければ。
あ、ただそこに関して言えば、ちょっと自分はね、一つもう一つ出すものというか、これはまだちょっとギリギリまでちょっと作業してるかもしれないので、はい、ちょっと未確定なんですけれど、
はい、
余裕があれば、8トラック宣戦行進曲のこれまでの曲プラス、まあ、ボーカルのやつも入れるのかな、まだそこらは、はい、分かんないんですけど、何個かね、カセット作っていきます、
は
い、
お
カセットテープを作っていきます。
カセットテープ、うん、今流行りのなのかな。で、まあ、でも今ね、結構暑いですからね、カセットテープ
暑いですよ、カセット。で一応ちょっとね、今風なカセットのやり方というかね、中にこう、はい、音源のダウンロードコードも入れておこうかなと、一応。
最近暑いやつですよ、これは。まあ、で最近暑いですよ、このタイプの。
で、中のカセットってね、いろんなこうノベルティというか、いろんな紙が入れられますから、例えば、
う
ちの世界観の説明とかね、特設じゃないや、特別小説みたいなもの、ライナーノーツとかも、はい、まあ、短パンに詰め込んでおきます、はい、そういうの何個か作りますんで、カセット再生環境のある人はどうぞみたいな。
はい、いやー、ほんとね、皆さんパカッと開けてください。あれですか、まだ詳細は決まってないんですかね、スルッと抜いてパカッと開けるやつですかね。
あ、もちろんそうです、はい。
おー、スルッと抜くところからある。
あ、
これは、
あ、
スルッと抜くところある。
そうか、スルッとの方じゃないな、失礼、スルッとじゃなくて、パカッと開けて、
パカッと、パカッと行
く、さすがにね、スルッとの、やっぱ、こちらも、まあ、制作のいろんな、予算と手間とありまして、個人でやってるもので、
いや、でもそれでもね、パカッと開ける、あれ、懐かしいですね、まあ、ね、最近なかなかやる機会ない人多いんじゃないですか、パカッと、
ですよね、
パカッといって、こう、ね、カシャッと入れて、
そうそう、あの A 面、あ、そうか、パカッとカシャッとって、あ、そうだ、そっちか、失礼して、ケースのことだと思ってた、僕は。
違いますね、デッキの方ですね。いやいや、さっき言ったのは、スッと抜くのは紙のスリーブの方ですよ。
で、
パカッと開けるのはケースの方ですよ。で、それを、まあ、抜いてカシャッと、
はいはいはいはい、です。失礼、ちょっとここら辺のお互いのちょっと専門用語がちょっと違ってたみたいな。
まあまあ、いろんな言い方がありますよ、それぞれこうカセットへの思い出、そうそう、思い出がね、結構ほとんど どの人がカセットテープっていうのは何かしらの思い入れというか思い出があるメディアじゃないですか、やっぱり、うん、こう
ですよね、
やっぱり長いこと現役を続けてきたメディアなんで、
あとこれはまあ専門的な話になるんですけど、テープコンプ効果っつって、まあ、音がね、はい、音がある程度まとまるんですよね。
はい、そうですね。
それをちょっと狙って、ちょっと今、はい、カセットの音源はちょっとミックスをほんの少しだけ変えてみる予定でもあるんですよ。
はい、はい、なるほど。カセットの独特の音もいいですよね。
いや、本当に、うん、優しい音で、
アナログは、アナログは結構もうそのまま出てくるような感じですけど、カセットっていうのはまた独特の、
そうそうそう、
こうカセットで聴いてる音っていう、
そうそうそうそう、
でそれでいて結構ダイナミックな音が出るんで、
そうそうそうそう、
それはカセットのいいところなんですよね。なんでぜひカセット、
ぜひぜひ、ちょっと頑張ります、これから頑張ります。
はい、
ということで、うちの新譜としては、まあ、給付はファーストの優越の魔術経済原理っていうのと、はい、前回の MC のレポートブレゼララ2で、今回新作がレポートブレゼララ3です、3です。 で、はい、できればカセットみたいな、そんな感じですね。
はい、
あとはちょっと委託で神戸や大阪の自分の、まあ、知り合いのインディーバンドの音源を持っていきます。はい、自分は以上です。
賑やかなスペースで、うん、まあ、こちらはまあ、こちらも、ね、年々というか回を重ねるごとに賑やかになってきております。
いいことですよ、いいことですよ。
まあ、給付ですね。ざっくりしてる、ざっくりしてる。まあ、とりあえずまずは乳白色の目覚めを宿して、この前コミケで出して、まだ M3 で出してない CD シングルはちょっと多めに持ってきますので、はいはいはい、まだ手に取ってない、はいはい、ということで、あとはまあ妖精シリーズ、音楽の精シリーズとか、まあ魔術の記者点とか、この辺ももちろん持ってきますので、まあこのラジオを聞いてる人でなかなか手に取ってない人っていうのももうないような気がするんですが、まあ何かしら買い逃しがあるよとか、全然アルバムが出ないし、アルバムちょっと変えてくるだろうから、まあシングル手に入れてみようかなとか。まあ、おりましたら、まあ、多少用意していく予定ですので、お買い求めいただければと思います。で、まあ、委託でですね、毎回毎回お世話になっております、ライジングフォールさん、ライジンさんの、
ライジンさん、はい、
シングルを、CD を置いていただく。ですので、まあ、盛り上げていただけると思いますので、ライジンさんファンも要チェックでございます。
今すごい頑張ってらっしゃいますからね。
はい、そうなんです。最近ね、ライジングフォール、ライジンさんは本当に活動が熱いですから、ライブをかなりこなしてまして、どんどんこうメキメキと知名度と技術ともろもろめきめきと上がってきておりますので、ちょっと怯えつつクリームドールはゆるーく新報ブログでやっていこうと思ってますので、
うちのハチトラもゆるーくですね。はい、まあエンジョイ勢というか、
はい、エンジョイ勢まあね、激しくやるジャンルでもないですからね。プログラムで激しくやったところでというところですので、まあゆるくついてきてくださいということで、
ゆるくね、
はい、M3 はよろしくお願いします。
で、ちょっと私の大阪もことについて、
ね、それですよ。
私はこの間ですね、M3 の、まあ、さんのツイッターの方から、まあ、リツイートが来たんですけれど、大阪で6月3日に6月3日日曜日にイベント同人即売機、音系の同人音楽、はい、音声系の専門の新しいイベントが始まるという、
はい、
オトケットイン大阪ナンバってなんですけど、はい、オトケット、音に
オトケット、
音にひらがなでケットで、はい、オトケット、
はい、
そこでですね、私M3 で新譜、はい、レポートブレゼララ3を出すんですけれど、
はい、
オトケットで新譜レポートブレゼララ4を出します。
おお来ましたよ。
6月、つまりM3 のあと1ヶ月ですね。まあ頑張ります。
いや ぜひ頑張ってください。本当まさかまさかの M3 以外で出るというこの多分ね聞いてびっくりされてる方が多いと思いますが、いやー実はねそんなトピックな情報が決まりました。もうこれ決定でいいんですよね。
もちろん決定です。はい、もうオトケットさんの あのホームページにもうちのあの情報載ってますし。
はい、
そこでですね、8トラック先生更新曲スペースいただきまして、そこで、はい、まあ、クリームドールさん、まあ、委託に関してはそこまでまだお話ができないんですけれども、
そうですね、
まあ、クリームドールさんのことも、はい、作品も何かしらっていうね、
はい、なんで、まあ、これね、大阪のイベントなんで、はい、基本まだね、クリームドールって委託があんまりできてない状況なんで、ぜひ大阪の方にお住まいで、まあ、なんていうか大阪になら行けるかなっていう人はぜひイベント行っていただいて、まあ、自分はいないとは思いますが、まあはい、CD だけでも手に取っていただけると大変嬉しいですので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとそれからすみません、私ばっかり大阪の隣近くに、まあ、奈良というところがあるんですけれども、それは皆さん知ってますね。そこのレコードショップ、はい、レコードショップジャンゴさんで、はい、私の8トラック宣戦更新曲の、前作シングルレポートオブレズエララ2の、はい、を店頭かつ通販で取り扱いをいただいております。
はい、あら素晴らしい委託販売。いやーすごいですね。
とうとうありがたいことに始
め
させていただ く
ことが、おめでとうございます。
このレコードショップジャンゴさんは私が大学院生の頃奈良にいまして、はい、そこで通い詰めていた、はい、レコード屋さんです、はい、かなたさんも一度行ったことがあるという。
はい、一度だけ行ったことがございます。奈良の、
そうそう、奈良の
唯一ですかね。
ほぼ唯一でしょう、ね、
探して一つだけあったんで、奈良行った時に寄ってみたんですけど、結構ね壁にもずらっとレコードがあって、ね、結構いろんなジャンルありますね。
結構いろんな、まあ、主に強いのがジャズであるとか映画音楽であるとか、ね、あるいは昔のロックであ あるとかなんですけれど、
はい、本当にロックも結構幅広く扱ってて、60年代から80年代もまんべんなく、ね、壁に風のシングルがかかってたり、いろいろとね。で、自分その時トレメローズが買ったんでしたっけね、確か。いや、あとサーチャーズが、ね、60年代ばっかりですね、買ったの。
注意ですから、そこは。はい、そこのね、店長さんの、まあ、お眼鏡にもかなったということで、まあ、うちの音源がありがたい話です。はい、というわけで、
ぜひ
通販もやってらっしゃるということなので、もしよろしければどうぞといった感じです。詳しくはうちのホームページをご覧ください。
おお、通販もやってるってことは、これでもう全国の人が
できますね。
全世界の人世界はいけないんですかねどうなんだろう。でも、ね、ほとんどの人が買えると思うんで、
そうですね。
いやー、ちょっとクリームドールも頑張らないといけないですねこれは。ほんとね、なんかちょこちょことこう待ってますよっていう声は聞くんですが、なかなか委託というのはハードルが高くてですね、ただいや、やっぱりちょっと動かないとダメですね、これは。なんとかします。なんかこうやんわり言いますけど、まあ、全然話は確定という話も出てないんで、なんとかします。で、まあ、最後にですが、ラジオの、ラジオをまとめて聞ける
ページができました。そう、うちの8トラックの方のホームページで恐縮なんですけれど、まあ、第1回から第5回まで、はい、サーバーの方にも音源を上げてますんで、はい、クリックしていただければ聞けるっていう感じになってます。
はい、いやー、ぜひぜひ聞いてみてください。うん、今日もちょっとちょいと長くなりましたが、この日じゃない
15分ほど長くなりましたが、前はね2時間以上っていうのがね、
これの日じゃない長さがありますんで、ちょっと耐えて聞いてみてください。
だってプログレラジオなんですからいいじゃないですか。もう
そう、長い尺を耐えて聞いてこそですね。
そうひどいこと言ってるな。
いや、無理して聞かなくてもいいですが、まあ、何かしら楽しい情報もあるかも、素敵なゲストも来てるかもということで、 ご確認ください。
お願いします。はい、そうゲストもいたりするからね。
そうなんです。昔はねゲストも呼んでましたね。
セッションですね。シンセサイザーでセッションしたりね。本当に。
いやあれはね本当に本当に、ね、やめた方がいい。やめた方がいい。あのなぜか聞けばわかります。
よくやりましたよ本当に我々も。
まあ無謀なことをしましたよ。こんな話せてなかったですから。まあ今も話せてるかといえば話せてないんですが、まあまあまあ、いや話したい足りないことがいっぱいありますよ今回。
私もありますよ本当に、
はい、まあそれはM3 ブースでぜひ
ぜひぜひ
個人的にお話ししましょうということで、ね、M3 の2週2、3週間後かなはまたプログレ的には誰もが知るビッグなゲストがいらっしゃいますんで、プログレファンみんなのヒーローがいらっしゃいますんで、
なるほど。
またアイスでガッツポーズしましょう。アイスが聞けるかわからないんですけど、まあ、アイスでガッツポーズしましょうということで、プログレ的にはライブで発表された件もいろいろございますんで、はい、大御所が発表されますね。次から次へと。本当に大御所中の大御所ですよ本当にね。このラジオを聞いてる人はもちろんその辺の街行く人に聞いても多分知ってるのがたくさん来ますから、ね、ですよね多分
何も私はね本当に分かってても島根ですからね。
まあそれはね、あでもほらそれこそ超有名某アーティストは全国を飛び回るんですか。今年の暮れに
超有名
超有名ですよ。もう気難しい。まだまだ現役ですから。昔の曲を結構最近はよくやってますけど、本当に現役で新曲も楽しみですから、本当に、はい、前回ドラムがずらっと並んだ構成を聞いて大変びっくりしましたんで、今回も期待しております。まずは抽選が当たるかどうかというところで、
ぶっちゃけた話をすると、うちの8トラックの曲っていうのはね、そこのところはなぜか影響を受けてて、
はい、
あの人たちに、というのもうちの曲ってドラム一つじゃ演奏できないですよね。
はい、
だからそこだけはね、まあ、人たちもね、ドラム複数でやってるんだから、こっちもドラム複数でやるんだよ、プログレだからいいじゃないかっていうふうに開き直っております。
じゃあもうね、自分のちょっと音数の少ないドラムを1本で言っておりますが、いろいろなプログレがありますということで、
うちらそう考えればお互い生ドラムですね。
そうですね、まあ生演奏にはこだわっておりますよ。
そうですね、確かに、はい。
でもね、メンバー募集してます。
最後にやってそれか。
メンバー募集してます。ドラムですね。
ドラムですか。
我こそはビルブラ4だと方はぜひご連絡ください。
すげえこと言ってる。
我こそはビルブラフォードとニック・メイソンを足して2で割らない腕を持っているという方はぜひお力をお貸しください。
別にこうフィル・コリンズみたいに歌う必要はありますか。
ありません。ただそこは可愛くて儚いボーカルをお持ちの方であればぜひフィル・コリンズ的な役をやっていただきたいと。そこはお願いいたします。他のパートでもそうですよ。ぜひ可愛くて儚いお声をお持ちの方がいらっしゃいましたら一緒にやりましょう。
すごいこと言ってるな。
いやいいじゃないですか、コーラスがある感じ。あーやりたい。
あーやりたい。
いや、やりたいものは尽きないですが、お時間もお時間ですので、はい、大変押してきましたんで、最近自分がハマっている某アニメの某池袋の本社で、ニコニコしちゃう本社で言ってるようなもんですけど、やってる番組のように30分ほど押してしまいましたので、この辺で、はいはい、終わりましょうというところで、まあ ね、それこそ続きはまた M3 で、
そう M3 で、はい、あるいは大阪でお願いします。はいはい、
そうですね、はい、大阪もお忘れなくチェックしてくださいというわけで、ここまでは、自分からでいいですか。
どうぞ
ここまでは、クリムドールのカナタと
エイトトラック宣戦更新曲残業でございました。
あー、芸がなくてすみませんでは M3 でお会いしましょう。
またねー